うございます。高原剛一郎です。先日こんな話を読みました。 A さんの奥さんは40歳でピアノを習い始めました。お母さんの頑張りに刺激された長女はバイオリンを習い始めました。それを見た次女はドラムの練習を始め、末っ子の男の子はトランペットを習い出したんです。それである方が聞いたんですね。 A さんは何を習ってるんですか？我慢。なぜでしょう。習いたてのバイオリンやドラムは音程やリズムが外れがちなんですね。そして外れた音程やずれたテンポの音楽ほど人に苦痛を与えるものはないからです。ギリシャ語ではこの外れること、あるべきところから逸脱することをハマルティアと言いますが、聖書はこの言葉を罪という概念に当てているのです。罪とは的を外すことなのだと聖書は語るのです。この言葉が使われている聖書の箇所に次のように書いてあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、罪とはこの世界を作られた誠の神から離れ、神ならぬものを神として生きることなのです。先日生け花の先生をなさっている方がこんなことを教えてくださいました。生け花で一番大切なのは最初に天を決めることです。天が決まると上下左右バランスが定まります。それでバランスが定まるってどういう意味ですかとお聞きしますと、見て美しいと感じる姿になるんだって言うんですね。それで見て美しいとはどんなことですかとお聞きしますと、調和が取れていることだと思いますとおっしゃいました。天が決まると調和の取れた姿になりますが、天が定まらないと乱雑な生け花になるとは実に深い真理だと思うのです。今の世の中が混乱している最大の原因は、人が恐れるべき天、神を見失って一人一人が自分勝手に生きているからではありませんか。この間インターネットで面白い記事を見つけました。コンビニで店員に無理難題をふっかけてくるクレーマーのお客さんがいたんです。彼は大声で、お客様は神様だろうがと怒鳴り散らしてます。それに対して店員はこう言ったそうです。おでんの具を間違えたくらいでお怒りになる神様があふれかえっているので、世界はいつまで経っても平和にならないんですね。はい、次の神様どうぞ。自分は神のように絶対に正しいと考えると、絶対に正しい自分が不愉快なのは自分以外の誰かのせいだと思うようになるんですね。しかしどんな人も神ではありません。本当の創造主なる神から離れ、自分を神のように考えて生きる生き方を聖書は罪と語っているのです。そしてこれこそは全ての人生の混乱の原因なのです。昔アメリカ海軍の機関誌プロシーデンスにフランク・コックという海軍兵士の一文が掲載されたことがありました。ある軍事演習の時のことです。訓練艦隊に属する2隻の軍艦が悪天候の中を進んでいたのです。彼はブリッジに立っていました。夕暮れで暗くなり、しかも霧がかかっていて視界がとっても悪いんですね。しばらくすると見張ってる兵士が叫んだんです。艦首の右舷側の進路に光が見えます。艦長は信号を出せました。衝突の危険性がある、そちらの進路を20度変更せよ。すると相手から返信が来ました。そちらの方が20度進路変更せよ。艦長は苛立って名を命じました。こっちは戦艦だ、そちらが20度変更しろ。するとまたしても返信が来たのです。こっちは灯台だ。戦艦の方が進路変更したのは言うまでもありません。灯台は不動の基準点なのですから、動かすことなどできないし、またそうすべきではないんですね。それでも自らを正しいとしてそのまま突っ込んでいけば、岬に激突して沈んでしまいます。自らを絶対基準として生きる人間は岬に激突しに行く船のようなものです。そしてその最後は 死と死後の滅びなのです。第二に、神は死に至りつつある人間のために、キリストを救い主として送ってくださいました。そしてそれは、一方的な賜物、プレゼントとして私たちに使わされたのだというのです。ある少年が臨時のお小遣い欲しさに、食卓に一枚の紙を置いて学校に行ったんです。その紙切れには次のように書いてありました。お母さんへ、お使い代100円、犬の散歩代100円、先週肩叩き代100円、合計300円お支払いお願いします。ところが家に戻ってみると、自分の机の上に別の紙が置いてあったんですね。風邪をひいた時の看病代、毎日の食事作り代、毎日の洗濯代、毎日のお掃除代、合計0円。もしお母さんの労働をお金に換算したら莫大な金額になることでしょう。しかしこのお母さんはそれをただ0円としました。それはお母さんのしていることに価値がないからではありません。お金のためにした行為ではなく、愛のゆえにしていることであるからです。英語で値段の高いことをエクスペンシブと言いますね。しかし飛び抜けて価値あること、それをプライスレスというんです。プライスというのは価格です。レスというのは否定の接尾語なんですよね。あまりにも価値あることは値段をつけることはできないというんです。神様は神から離れて死につつある人間を救うために、値段のつけようもない偉大な救いをもたらしてくださいました。ご自分の一人子、イエス・キリストをあの十字架の上で犠牲にして、私たちの罪を完全に許し、そして天国に入る永遠の命を用意してくださったのです。第三に、この永遠の命は全ての人に用意されていますが、個人的に受け取らなければ自分のものにならないのです。私は生まれて初めて小切手をいただいたとき、どうやったらこの約束の紙切れを現金化できるのか全然知らなかったんです。そして銀行に行って一から教えていただいたのでした。小切手というのはいかに大金の金額が記されていたとしても受け取り人の名前を入れない限り現金化できないんですね。さらに小切手には支払い停止期間という法的な決まりがありまして、原則として小切手に書かれてある振り出し日から10日以内に銀行に提示しなければならないんです。キリストの福音もこれと同じ面があるように思います。額面永遠の命のこの福音という小切手は、あなたの名前を記入する必要があるんです。そしてあなたの名前を記入するという行為こそは信仰告白なのです。イエス様を私の救い主にするという告白です。そしてこれには有効期限があります。この方を受け入れるチャンスは生きている間だけなんです。どうぞあなたも今この時にイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。